旧約聖書の2ページです。
旧約聖書創世記1章26節から31節。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。そのようになった。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常によかった。夕があり、朝があった。第6日。聖書は以上です。
旧約聖書創世記1章26節から31節を通して、人類救済はなぜ必要かと題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
先週は、クレ市の手前、ヒロという町にある同盟教団の教会に、教団の伝道部門、伝道局から使わされて、礼拝と午後の懇談会の交わりに行ってきました。サムエル学園という地域に根ざした幼稚園を持っていて、同盟教団に加入される前はもう幼稚園を閉ざすと言っていたんですが、ご相談を受けて同盟教団に加入して牧師を迎えて続けることができるのではないかとお世話をして、今もずっと続けて、守られて、この春から牧師が変わられて、最初の関わりがある私に来てほしいということで行ってまいりました。同じなサムエルという名前で、本当に親しみを感じます。とても良い集いでした。嵐の中に、保護者の方が礼拝に初めておいでになったということもありまして、先生方も喜んでおられました。お祈りを感謝します。今日は私は、今年の教会標語、すべては神の栄光のためにというこの大きなテーマで、神様の大きな人類を救うご計画について、テーマとして学んでいくということを願っておりました。礼拝においても少しずつ話する予定でしたが、剣道式の準備、剣道後のいろんな事柄があり、そのテーマで、なかなか話すことができないでおりましたが、特別短期集中講座で、40分を3回で、聖書全体から学ぶという時がありましたから、もし興味のある方はの CD やアウトライン講演用紙がありますから、事務局でもらってご利用いただければと思います。 まあ、しかし今年限られた短い中で私の説教担当の時に、今年のテーマに沿ったお話をしたいと願い、今日はその1回目です。たくさんあるテーマの中の大きな流れの中の一部分を今日お話したいと思っています。聖書日課から離れるんですけれども、まあ、しかし関連の中で少し触れながらお話をするように努力いたします。私の説教とともに最近の世界のキリスト教会の大きな流れの中で活躍しておられる二人の先生の著書を紹介しながら、先生方の説教の聖書の解き明かしを引用しながら今日のお話をしたいと思います。一人は第6回日本伝道会議で西村先生は行かれました。私はどうも今回は行かなかったんですけども、初めて行かなかったんですけども、その講演用紙、クリス・ライトという世界的な福音派の福音主義の牧師がドクターが講演されて大変良かったんです。で、私は西村先生からその講演用紙をいただいて味わって本当に素晴らしいと思いました。西村先生もこの中には青年伝道に関する発題をされて、載っているんですけども、まあ、長老会でもしっかり学んでいきたいと思っていますが、このクリス・ライト先生の通訳と講演用紙の翻訳をされた方が西大寺出身の藤原敦義先生なんです。素晴らしい通訳者だったということは聞いておりましたが、読んで本当にそうだっただろうなと思います。もう一人は港明子先生で、まあ、東京キリスト教大学にもご指導を取って、くださってましたが、現在80半ばで広島女学院の院長となられ、学長を兼ねて、大活躍で、もう潰れそうな大学が今ものすごい元気になっているという、そういうことですが、港明子先生は聖書は何と語っているでしょうという最近本を出され、それが大変話題を呼んでおります。また各界なんかでも学ぶいいテキストではないかと思っております。今日は人類の救済、救いはなぜ必要かというテーマでお話をします。説教のアウトラインをお手元に届けておりますが、一番目は完璧な計画だった。二つ目はそれが失われた、それが破られたという人類の罪と堕落の問題。三つ目はだから神様は救いの約束を最初から備えておられた、こういう流れです。聖書全体の流れの中で、味わっていきたいと思います。一章三十一節をご覧ください。神はお作りになったすべてのものを見られた、見よ、それは非常に良かった、夕があり朝があった第六日。これはですね、神が一章に6日で、全知全能の神様が天地を万物を完成させられた、最後に人間を救いになったという最後の6日目のことです。 そしてこの中で私は神様がこの世界を治めるのに代理として、ご自分の代理として人間をお作りになった、それは管理させるためであった。28節を見ますと、従えよとか支配せよとあります。これはとても誤解されやすい言葉で、人間が好き勝手に、被造物、被造世界を好き勝手に扱っていいんだというふうに取られたり、この環境破壊をもたらしたのはこのような聖書の教えがあるからだと言われています。これは間違いです、誤解です。この言葉はこの間佐々木炎先生が来られてお話しされたように、支配するとか従うという言葉はケアすることだと言われました。ヘブルの言語、私も確認しましたが、まさにそういう意味があります。後ろに見えてますアイアイの老人ホーム、アイアイの里、この南にありますデイサービスもそうですが、介護の働きはネガティブキャンペーンで汚いとか、いろいろ産経とか合計とかいろいろ言われて、それに従事する人はいないんですが、聖書は神が天地を作られた、人間を作りになった、人も含めてこの作られた世界をケアしなさい、こう言ってる。これ以上大事な働きがあるでしょうか。この働きに従事している方、そしてその働きを支援して祈っている教会の皆さんは誇りに思うべきだと思います。そういう中で神様の計画は全て含めて31節にあるように非常に良かったというわけです。クリス・ライト先生の短い文章を最初に紹介します。しかし神が私たちに与えてくださった聖書というものは偉大なるドラマ、偉大なる物語のような形で記されているのです。フィクションのドラマではない、本当にあった歴史上の事実ですが、形としては物語のような形です。そこには6つの幕を見ることができますと、第1幕から第何幕というに、第1幕は神の偉大なる創造の物語です。神は天と地を作られました。そしてそれは非常に良かったと語られました。私たちは神が作られた良い地球に生きているのです。先ほど言いました、今日のお話の2番目のポイントは、その完璧な世界が狂いが生じた、そのことが第2幕です。第2幕のことも読んでおきます。第2幕は私たちの罪、堕落です。神から離れていき、神に敵対してきた私たちの姿が描かれています。この私たちの人類全体を言います。私たちは神に従わない道を選んで生きてきました。神からの独立を宣言したのです。そして私たちの生きている世界をひどく壊してしまいました。神なんかいない、神は死んだ、こういう思想や主張が、人間世界を進め、人間本位、神本位の世界観から人間本位の世界観、人本主義、私たちはヒューマニズムをいいように理解し教えられていますが、その正体は神抜きにして、神を否定して人間本位の生き方、考え方、それを進めているんですね。そういう教育、幼児期からの教育のもとに 神抜きの文化が進んでいます。その結果が今の社会の混乱の元いの一つになっていると思います。湊明子先生は非常に良かったというこの箇所についてこう述べています。神は次々にこの世界を創造されました。神はまず光を創造され、次に大空、地と海、植物、天体、鳥と魚、そして6日目に動物と人間を創造したと書いてあります。これがエントランスにあるあの大寺先生の絵の創造の6日間という絵の意味です。ここでとても大切なことは、その一つ一つの創造の区切りにリズムがあるということです。それは見てよしとされた、夕べがあり朝があった、第何日である。それぞれの創造の日の、6日間の日の最後に書いてあるのです。そして最後の6日目に人間を創造されたとき、見よ、それは非常に良かった。極めて良かった。で、終わるのは大変興味深いことです。私たちは一日は朝で始まって夕方が来て暗くなって眠る。そしてまた朝が来ると新しい一日が始まると考えています。しかし創造のリズムは夕べがあり朝となるというリズムです。夕べがあって初めて希望の朝があるのです。この希望こそは生きるエネルギーなのだというメッセージなのです。このようなリズムの中で6日目に人は作られました。夕があり朝がある。日本の昔の結婚式は夜だったんです。聖書の文化がそのあたりにも私たちのこの文化に影響を与えているのではないかと私は思っています。さて、非常に良かった。これが神様が作られた世界で完璧だった。じゃあどうして人間の世界に恐ろしい罪が始まったのか。ザマの連続殺人事件のようなことがなぜ起こるのか。それだけではありませんね。追い越し注意した人に走行の邪魔をして前に止めて、結果本当に悲惨な交通事故を招いた。どこにでも起こりそうな、誰もが経験しそうな、そういうことが今やもう日常的なこととして現れている。なぜそのような世界や人間の姿になったのか。それは神に、人の神に対する反逆と堕落です。今1章の終わりを開きましたから、2章の隣のページの15節から17節まで読みます。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。まあこのことは述べられているんですが、実は2章の述べられているその前の前半は非常に良かったということの延長線上にあります。環境も、そして作られた人間、男女も、神と人との関係も大変祝され、このエデンの園は素晴らしい環境でした。このことを、港明子先生はこう言っています。まあ一章の26節に戻りますと、 我々は我々の形にという言葉があります。我々に似せて、我々っていうのは神様のお姿を最も表している言葉です。複数形ですが、多神教の神々ではありません。三位一体トリニティの神を表しているのです。この三位一体という言葉は聖書には一度も出てきません。三位一体というのは父なる神としての人格、子なる神としての人格、聖霊なる神としての人格を合わせ持ち、それが愛によって交わって一つであるという神の本質的ご性格を表す言葉です。愛によって交わって一つであるということで、一章27節、神はという、この神はというのは単数形になっています。この二つの我々と神はというのは矛盾はないのです。この26節に我々に似せてというのは姿形が似ているということではありません。これは父なる神と子なる神と聖霊なる神がおのおの人格を持って交わっている、その関係と同じように、人も人格を持って神と交われる関係に作ってくださったのだということなのです。ですから同じ神の被造物である神と他の家畜や動物や地を這うものとの違いは、この関係の類似性があるかどうかということにあります。似ているかどうか、そして男も女も含めた人として作られているのです。男だけに関係の類似性があって、女は道具であったなら、これは聖書の本質に反するのです。男性も女性も神の形として作られている、同質同等だと言うんですね。まあこのことはもう本当に男女が同じように神の前に尊いという現代の当然の考え方を、今から数千年前の聖書が語っているということの素晴らしさをどうぞ思ってください。さて、そんな中で素晴らしい関係だったんだけど、そのことをのクリス・ライト先生はこう言っています。神は被造世界を持ち大切に扱うということを述べています。これが一章の28節であるケアしましょうという話です。マタイの福音書28章の復活の主の大宣教命令をイエス様は、私には天においても地においても一切の権威が与えられていますということは言葉を持って始めます。それが意味することは、すべての被造物です。これは被造物すべてを表すためのユダヤ的な聖書の表現です。申命記においてモーセは、上は天、下は地において、主だけが神であり他に神はないと語ります。詩編の24編1節に、地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものであると語ります。新約聖書コリント人への手紙第一でパウロはそれを引用しています。この地というのは神が所有しておられるものなのです。神が所有者であり、私たちはそれを借りているに過ぎません。神の地に私たちは住んでいるのです。ですから神のためにこの地を大切に扱っていくのです。それが神のものだからです。もしあなたが誰かを愛しているなら、その方の所有物を汚したり、 その方の土地でゴミをまき散らしたりしないでしょう。しますか？あなたが私に何か大切なものをくださったとします。私がそれを地面に投げ捨てて足で踏んだりしないと思われるでしょう。もしそんなことをしたら友情関係は壊れてしまいます。クリスチャンは神を愛すると言いながら、神のものであるこの地を粗末に扱うことなどできないのです。また昨日見たようにっていう、まあ、これは講演の第3回目ですから第2回目で、使徒パウロはコロサイの手紙1章で、福音の良き知らせはイエス様の十字架と復活を通して、神がすべての被造物、作られたものをご自分と和解させてくださったという事実を含んでいると語っています。私たちがこの地を大切に扱っていくのは、この地が神に属しているから、神から来たからということに加えて、将来において神が和解させられ贖われるからなのです。この世界のいろんな痛み傷っていうのも救われる、この両方を覚えることが大事です。わかりやすい例を挙げて、大変当代随一の世界的な神学者がこういう表現をしてくれています。さて、先ほど言いました手元の聖書の2章で読んだように、まあここではですね、まさにこの神様は警告していらっしゃるんですね。食べたら死ぬ、必ず死ぬあなたはと言ってるんです。なのにエヴァが食べ、アダムがそれを受け取り、警告に反することをしたんです。アダムとエヴァは完璧だったんです。判断できたし、それを守る力も持っていたんです。まだ堕落の前ですから、自由な良い判断力も決断力も与えられていたのに、それを用いて神の警告を無視したんです。それがこのここで言われている、どうして神はそんな不完全なものを作ったのか。そうではない、完全だったんです。完全だったのに、完全さを逆に利用して反逆したんです。罪は大きいですよ。この中での罪の始まりっていうのはまさにそこで始まりますが、湊明子先生はそのことを創世記の3章からその場面を解説していらっしゃいます。3章の後半8節から、中頃に8節から、そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それでも私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。9節に、あなたはどこにいるのか。この呼びかけです。 あなたはどこにいらっしゃいますか？どこから来てどこへ行こうとしていますか？私の若い時それが分からなかった。分からなかったことを分からないままに生きている人がほとんどです。分からないことを分かるように教えているのは聖書だけです。でもいっぱい他のものを私は探し回りました。で、失望しました。絶望しました。どこにいるのか。このことはお手元の罪の結果としてお手元にありますようにレジュメに自分からの阻害です。自分が何であるかわからない、何のために生きているのか、何のために勉強するのか、今日も何のために顔を洗って学校に行くのか勉強するのかわからない。だから生きていても意味がない、死にたい、一人で死ねないから助けてくれとネットで誘われて、15歳の人が2人も9人の中に入ってますね。自分がわからない、現代人の孤独です。そして神様から離れて、命の源であるお方から離れて失われている、これ阻害、自分自身が自分からもう本当の自分を見失っている、神からの阻害ですね。神様から身を隠しました。自分に恥ずかしさや咎めを感じたんです。人のせいにします。悪魔のせいです。それからあいつのせいです。それが奥さんだったり旦那であったり、それだけじゃないね、隣人から、それから自然界からも本当の姿を失い、そして神様がおられるエデンの園からも追放されました。これが三章の終わりです。さて湊明子先生はこう言いました。アダムはあなたが私と共にいるようにしてくださった女が力取って与えたので食べました。さらに女は蛇が騙したので食べてしまいましたと答えました。責任転嫁です。しかしもっと根源的な罪が隠されているのです。それはあなたが私と共にいるようにしてくださったという表現によく表れています。このアダムの言った言葉は女への不満というよりも神への神を冒涜する言葉です。あなたがその女を私と一緒にしたでしょう、神よ、あなたの責任ですよとアダムは言っているんです。アダムはもはや神さえも告発して自分が神になろうとしているのです。これに勝る罪はないと思います。これが罪の本質だと思います。罪は盗みといったようなことではなく、神に創造された私たちがその事実から隠れ背を向けて冒涜することであります。神なし人間の力だけで歴史を完成させることができるという、やがて後に出てくるバベルの塔を築くことが罪です。これが現実の世界だということです。ここに罪の姿があります。さてこの罪の結果は4章のから11章までの間に次々と形を表していきます。最初に生まれたカインとアベルが憎しみ合って兄が弟を殺します。そして人類の罪がもうこれ以上ないというほどに蔓延して、ノアの時代にはノアの家族だけが洪水の中で守られます。しかしその後もまた いろんな形の罪が起こり、バベルの塔で神に背いた人類は言葉を乱され全地に散らばります。神と人類の関係が破壊された、あらゆる秩序が破壊された。これが人類の歴史で今に続いているんです。現在の国際情勢も、日本の国内社会の問題も、職場の問題も、家庭の問題も、あるいは教会の中の問題も、それはここにスタートがあります。ところが神様はそんな人類に、神に罪を犯した人間に対して、その段階から救いを約束しておられます。これは3番目のポイントです。3章21節、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださった。本来なら神に背いて必ず死ぬと言われていたんだから、その日に死んでよかったんです。死ぬべきだったんです。なぜ死ななかったんでしょうか。代わりに死んだものがいるんです。動物です。これが21節、革の衣を作り、衣を作るのに、革を剥ぐのに、動物の命を取るんです。アダムとエヴァが死ぬ代わりに、代わりに動物が死んだ。それを生贄に捧げた。そして代わりに、彼らのイチジクの葉の代わりに、神様が備えた革の衣で彼らの恥を覆った、罪を覆い隠して着せてくださった。やがてイエス・キリストを着なさいということは新約聖書で、イエス・キリストを信じるということはイエス・キリストを隠れ蓑にして着なさいということです。神の裁きと怒りの前におののく私たちに、イエス・キリストを街灯のように着なさいというんです。頭からすっぽりかぶれというんです。これは信じるということです。中身がボロでもいいんです。汚くて汚れていても、イエス様が輝いて私たちを覆っていてくださるから、その衣を作ってくださった。まさに死ぬべきアダム・エヴァの代わりに動物が死んだ。今聖書日課で出エジプト記で幕屋のどうやって作るかということをこまごまと神様がモーセを通して示し、そのように御霊に満たされた職人たちが作っています。それを細かく読んでいます。幕屋は何のためにありますか。神様が罪深いもの、神を見たら死ぬと言われる、それほどの栄光に輝くお方が一緒に生きてくださる、一緒に歩いてくださる、一緒に会ってくださる、それが会見の幕屋です。礼拝する場所です。今日もその場所です。私たちは十字架なしにこの方の前に立つことができません。だから後ろに大きな十字架があります。十字架は生贄の姿で、やがて神の子羊としてのイエス様をバプテスマのヨハネが言っていた通りです。このイエス様の十字架の救いの前にモデルとして、模型として、神様が生贄を捧げ、その血を注いで人々の罪の身代わりとして受け止め許す、その場所が幕屋ですね。まさにそのことがずっと聖書は一貫して続いているんです。その神の救いの約束が幕屋の形、やがて神殿、やがてイエス・キリストの十字架の救いへと つながっていくんです。さて21節で見ました。大事なのは神様がそれを作りですよ。アダムとエバじゃない、人間の努力じゃない、人間の計画ではない、人間の発案ではない、人間の何かの資格ではない、何の資格もない、一方的にどうしようもないものを救うために神様が、神様の側で作ってくださった。これもまたずっと聖書は一貫しているんです。受け取る価値のないものに神様が一方的に皮の衣を用意してくださいました。3章15節、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。これは現福音と言われるサタンとマリアから生まれる救い主イエス様とのことを指し示しています。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。サタンはイエス様を十字架につけて、十字架につけろと叫ばして、群衆を叫ばして十字架につけた、勝ったと思ったんです。でもかかとに過ぎなかった。イエスは死んでよみがえって悪魔を打ち砕いたんです、頭をね。このことはローマ書の16章20節、ヘブル人への手紙2章の14節に書いてあります。サタンはまさにこのようにイエス・キリストによって頭を砕かれた。最後にローマ人への手紙5章開いて終わりたいと思います。ローマ人への手紙5章、12節。今日の礼拝、修法の今日の言葉の中にも記してあります。お読みします。12節、そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したのです。これは宮田明子先生も引用してるんですね。使徒パウロはこの手紙の中でまさに一人の人によって罪が世界に入り、女によって入ったんじゃないんですよね。アダムはそう言ったんです。初代教会のテルトリアヌスという人は、女によって罪が入る、女は罪の入り口だってまた言ってるんです。女性蔑視ですね。聖書は女ではなく、最後に決断したのはアダムです。だから神様はアダムに責任を問うたんです。男よしっかりしろという話なんですね。ここで一人の人、アダムが罪を犯して、それから完璧に作られた人間が罪によって堕落していった、そしてその結果死が入ってきたと言っているんです。18節、ローマ5章18節、こういうわけでちょうど一人の違反によって、つまりアダムの違反によって、全ての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為、この一人っていうのが神の御子イエス・キリストです。全ての人が義と認められ、命を与えられる。一人でみんなに連帯責任が来るのかって、不公平だと言ったら、逆に一人の人によって信じるだけで救われるんじゃないかとパウロは切り返しているんです。信じるだけで救われるっていうのは虫がゆすぎる、そうじゃないんです。このことを私たちは聖書から見ます。このようにして 本当に私たちは一人の正しい行為というのはイエス様の十字架と復活を表しておる、そのことを思いながら、そのお方がお方を指し示しているのが出エジプト記の中にある幕屋の建設のことだということを覚えながら、聖書日課を味わっていきたいと思います。その幕屋にイエス様を見ていくんです。それが私の身代わりであるということを心にしっかりと受け止めましょう。お祈りしましょう。神様、人類救済がなぜ必要か、完璧な神様のご計画、その完璧さを悪用して罪を犯した一人の人、しかしまた一人の人を通して神様は救いを与えてくださった、そのことを今日私たちは覚えました。イエス様を通して私たちは恐れることなく今あなたに近づくことができます。どうかここにいる全ての人が、この町の方々が、日本中の方が、世界中の方がイエス様を我が救い主と信じ見上げることができますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。